天国はどのような場所かと言いますとですね、それは、まあ、一言でいろんな言い方もできると思いますけれども、許しにあふれた場所と言ってもいいのではないかなというふうに思います。天国は許されたものが行く場所であります。しかも何かこう人間の側でですね、許しに値するものがあるから、人間に許しが与えられるというのではなくて、本当にそういうものを何一つ、持っていないにもかかわらず、一方的に神の側から神のこの命という代償が現れたがゆえに許されて、私たちは大腕を振ってですね、天国に向かう今生きながらにしてその準備ができているということが聖書の言うところの私たちの現実なのであります。こう許しに満ち溢れた場所、私自身がそのように全くそれに値しないにもかかわらず許されている、そして許されているがゆえに本当に私たちもなかなか人を許すというのはもしかしたら人間にとって最もチャレンジングなことなのかもしれないですけれども、しかしそれにチャレンジしていく、手を伸ばして許すように手を伸ばしてチャレンジしていくという現実に置かれています。もちろんその人を許すという本当に私たちにとって不可能のように見えることを私たち自身の力でそれをせよと言われているわけではないのであります。もし私たちが神様の方に手を伸ばして、どうか私が人を許すことができるようにというふうにお願いするときに、その力は上からやってくるのであります。ここに一つの許しがあります。サウロというこの人は後にパウロと名前を変えて、このパウロという名前の方が実は大変有名な、最初の教会にとってなくてはならない人物、まさに教会の礎を築いた最大の功労者パウロは昔サウロと言っておりました。まあ、この人はですね、パウロと名前を変えてからは実に多くの働きを成して教会の最大の功労者となったわけですけれども、サウロと呼ばれていた時代は確かにエネルギッシュではありましたけれども、そのエネルギー、莫大なエネルギーを、神様の御心にかなわない方法で用いていたので、まあ、大悪人として、その名を轟かせた人物であります。かといってですね、何か強盗を働いたとか何か人殺しをしたとか、まあ、そういうことで、悪名を馳せたのではなくて、確かに偉大な学者でありましたし、本当にですね、エネルギッシュな働きが、世間に認められる形でなされていたわけなんですけれども、何しろこの人は自分の正しさというものに絶対な自信を持っていたので、自分のやってることに微塵も疑いを抱かなかったんですね。でもある人が言っていましたけれども、自分が絶対に正しいというその確信のもとにおいて人は最大の罪を犯すということが、よくあるように思います。そしてサウロという人はですね、何か悪意に満ちて何か悪いことをしてたというんではなくて、善意に満ちて、いや自分自身が正しいというその正しさの確信において最大の悪を成した人物だったのであります。教会の迫害者という名前で最初その名前が登場いたします。彼はユダヤ教のキリスト教の前身となっていたユダヤ教の宗教指導者の一人でありました。そして、ユダヤ教にとってキリスト教というものは全く屋台骨を揺るがすような危険な、 連中ということで、彼らは、パウロはそのクリスチャンたちを殺すことに本当に、心からの存在意義を感じて、教会を迫害した。そして本当に、一人でも生かしておいてはならないという確信のもとに、次から次へとキリストクリスチャンたちを引っ張っては裁判にかけ、暴力的な手段で彼らを亡き者にしようとしていた人物であります。しかしそこにキリストが現れます。もう復活して天に昇った後ですけれども、このパウロのために特別にもう一度この地上に降りてこられて、サウロとその当時はサウロと親しく、交わりの時を持たれるのであります。そして、サウロは、劇的な変化を遂げるのであります。もちろんイエスご自身がこのパウロとサウロという重要な人物をクリスチャンの側に引き寄せるにあたって、直接彼の人生の中に介入なさって直接の出会いを設けられたということが実際に起こったことですけれども、それ以降、イエス・キリストの働き手となって、使わされた人物というのがおります。最初のその人というのはアナニアという人です。アナニアはサウロという人物を個人的に親しく知っていたわけではありません。ただ恐れの気持ちを持って、あいつはとんでもない、私たちクリスチャンの交わりにとって最も危険な重要注意人物だというふうに思っていたのであります。しかし、神はそのアナニアのもとに現れ、さあ行きなさい、あの人は異邦人たち、王たち、またイスラエルの子らにも私の名前を伝える器として私が選んだものである。私の名をのために彼がどんなに苦しめなければならないかを彼に知らせようと言って、アナニアを神様は誘い出し、そしてパウロのもとに使わすのであります。しかしアナニアにとってサウロという人物はもう人殺し以上に恐ろしい、人ですので、にわかにはそんなパウロが、180度人生の方向転換をなしたというのはにわかには信じられなくて、本当に恐る恐るパウロのもとに近づいていくのであります。そして使徒行伝9章17節、そこでアナニアは出かけていって、サウロのいたその家に入り、手をサウロの上に置いていった。兄弟サウロよ、兄弟サウロよ。キリスト教の中においてはですね、クリスチャン教会の中においては、兄弟という、相手に対するそういう認識をお互いに同士が持っているのであります。こう神様に使わされるにあたって、あいつがどんなに危険人物か神様だってご存知でしょうと、ちょっと一瞬ひるむわけですけれども、いざサウロのもとに駆けつけてからは、神様によって使わされてサウロのもとに駆けつけてからは、アナニアはサウロのことを兄弟サウロよと呼ぶのであります。私にも一人弟がおりますけれども、本当に、一時期非常に仲違いをして、20年以上音信不通だった時代もありますけれども、ようやくまた和解をすることができて、今時々会ってはですね、一緒に、彼はですね、お酒が好きですけど、私はお酒飲みませんけれども、こう一緒に、食べに行って、広島にいるのでそんなに年に2回ほどしか会いませんけれども、こう2人だけでですね、兄弟水入らずで語り合うっていうようなことを今ようやくこの何年かできるようになりました。 本当にそのたんびに思うのは兄弟っていいなっていうふうに思いますね。もうこの年になりますと、私も50歳ですけれども、もう中学校の時のような力関係はもう全く逆転しておりまして、まあ彼の方がちょっと兄貴っぽいところもありますので、まあ私の方がこう一歩引いてる感じがありますけれども、まあ本当にですね、膝つき合わせて語り合う兄弟というのは本当に神様が私に与えてくださった最大のプレゼントだなって会うたんびにそう思います。本当に人殺し以上の恐ろしい人間であったサウロに対してアナニアが兄弟と呼ぶのは大変勇気のいる行為だったと思います。しかしそれを何度も言いますけれども、アナニアは自分で努力してというのではなくて、神様からの力をいただいて、彼は勇気を振り絞ってサウロに対して兄弟と呼んだのであります。そして私たちがもし、この世の命が終わってですね、やがて来たるべき本当に、幸せな国に迎え入れられた時に、そこで出会う人みんなに対して私たちは兄弟というふうに呼び合うのであります。そこにおいてはもうもはや神様の力をいただいて、憎しみというものは一切存在しなくて、心から許し合えるコミュニティがそこで、築かれていくのであります。本当に、私たちがみんなを兄弟と呼び合えるその日が約束された日であります。どうぞそのことを覚えて、不安の中にある方、私たちに向かってくる日々というのは、向かってきている日々というのは、決して暗い日々ではなくて、本当に、安らかな喜びの日なのだということを覚えていただければと思って、今日のお話をさせていただきました。私がこの放送を見ている皆さんと出会った時に、まず、かける言葉というのは兄弟なのであります。それではお祈りいたします。天の神様、本当に兄弟と呼び合える国がもうすぐそこまで来ていることを本当に感謝いたします。そして本当に私たちがそれを待つ間もあなたによって守られて、そしてみんなを兄弟と呼ぶことができるように、今もあなたが私たちの心に働いて心を整えてくださっていますことを感謝いたします。それをもって私たちの今日の安心としたいと思います。どうぞ共にいて私たちの心をお守りください。どうぞ私たちが許されたように、私たちも互いに許し合うことができますように、尊き主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。それではごゆっくりお休みください。